6月24日水曜日、今日の天気は曇りのち一時雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。メールをいつご紹介したいんですけれどもね、今週末6月27日に飯田浩司そこまで言うかザ・デュエルというイベントが行われます。これオンラインの、限定イベントというか、それこそですね、ネットでじゃないともう今イベントができないような状態になってて、
そうですよね、
なかなかこう難しい中でですね、じゃあ4月に実は読売ホールでイベント予定してたんですが、それは完全にこのコロナで、亡くなってしまった。なんとかそれをできないかなということでですね、オンライン配信のみ限定で、イベントをやってみようじゃないかということを、お昼の2時からですね、青山茂春さんとともに、お送りするんですが、チーノさん、横浜青葉区の方、土曜のザ・デュエル申し込みました。子供の面倒を見ながらなので見逃し配信大変ありがたいです。楽しみにしていますと。見逃し配信のシステムもありまして、ただね、期間は確かにちょっと短いんですが、翌日28日日曜日の13時59分までと。だからイベント自体がですね、土曜日のお昼2時から始まるんで、そっから勘定して24時間以内だったら見逃し配信ができるぞと。だいたいイベントが終了してから1時間以内に、配信されますんで、ちょっと2時からっていうのは予定合わないよとか、いう方もですね、その後例えば夜とかに、その日のうちだったら見ることができますし、翌日のお昼までだったら見逃しもできますんで、配信もできますんで、よかったらぜひ、ご参加いただければと思います。日本放送のイベントのホームページに詳しいこと書かれてますが、視聴券は1500円税込みということになっております。はい、e プラスのストリーミングプラスというところから配信というふうになってますんで、詳しいことはね、ホームページ上でそのスペックどういうね、性能がパソコンの性能必要だとかね、そういうことも含めて、ご案内がありますんで、初の試みです。これ今日新聞にも載ってたんですけど、やっぱりイベントは解禁するにしても定員の半分までしか入れちゃダメよとか、あとは1000人以内でとかね、ことになってると正直な話採算取れないんですよ。で、採算取れないのでどうするかっていうと、こうイベントのですね、例えばこうバーンとこう花火が上がるみたいな演出をやめるとか、後ろにあったはずの大型ビジョンを撤去するとか、そういう細かいところでコストを下げていくってことをやらなきゃいけないんですけど、いや、それであっても採算が取れないというイベントは結構こうあるようでして、その辺もね、今後の議論ですけれど、まずはこういう新しい試みをやってみますんで、よかったらぜひご参加ください。さあ、スタジオに長官各社入ってまいりました。相変わらずですね、河合克行案里夫妻、容疑者ですが、去年7月のね、参院選をめぐる大規模買収事件、これについての続報というのが読売と、そして産経一面トップ、読売と産経はずっとここのところこれを一面トップに取ってきているということです。読売新聞は河合夫妻県議会元議長に200万円、産経新聞は広島三原市長に150万円とこういうことが出てきております。個人名がね、かなり出てきているということ、ですけれども、本人は違法性は否定をしているということ、これをちゃんと合わせて言っとかないと、なんかもう印象としては河合夫妻がお金ばらまいたっていうですね、そこばかりがと強調されるような報道になってしまうということがあります。もう一応推定無罪なんだから、その辺はバランス取んなきゃってことがあるんですけれども、随分とリークが出てきております。朝日新聞は特集でという感じです。レジ袋の有料化、今度ね、7月の1日から始まるということなんですけれども、コンビニは1枚3円で、有料化する。一方で、外食チェーンは素材を変えて無料継続すると。もともとこれ環境対策ということがありますんで、そのバイオ素材だとかを多く使っている袋であれば、出しても構わないということになってるんですけれども、そういった対応の プラ袋を有料化するところなんかもあって、それだと整合性が取れないだろうっていうふうにも思うんですけれども、まあゴミ袋を減らすためですっていう、なんか環境に配慮してますみたいな大義名分で、お金を取るコンビニが非常に多いと、これ個人消費への下押しなんじゃないかなっていうのはすごく思うんですけれどもね、このコロナ禍で、国内需要を喚起して景気を回復させるって言ってるのに、なんだかあべこべなことをやってるなという感じ、それもこれも環境のためだったらいいのかと、このレジ袋をじゃあ、有料化することで、どこまで効果があるんだっていうと、それは疑問だっていう人もいて、なんか、行動様式を変えたりだとか、あるいは、この危機感を喚起するためにこういうことをやるんだとこういうふうに言ってる方もいらっしゃるんですが、だったら他の方法あるんじゃないのというのは、素朴に思うところです。それから毎日新聞は旧優生保護法についてずっと特集を組んでやっておりますが、強制不妊医学会謝罪へというニュース、それから東京新聞はバイトは生活費というこれ、学生への、ね、休業手当未払いについてのお話、そして、日本経済新聞は、先端技術の海外流出防止に、政府補助と、資金源の開示を条件にして、海外流出防止について、政府が補助研究開発費の補助をすると、まあ、逆に補助を受ける際には海外から資金協力を受けているかどうかの開示を義務付けるということが出ております。一面ご紹介しました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです。取り上げるニュース、昨日沖縄戦から75年を迎えた慰霊の日、そして、ボルトン前アメリカ大統領安全保障担当補佐官の回顧録イージス・アショア、中国版 GPS 北斗、そして足元の経済、5月の全国の百貨店売上高は前の年の同じ月と比べ65.6% 減と出ております。さあ、気になるニュース記事をご紹介いたします。各紙ですね、総合面のところで触れているんですけれども、このコロナウイルスの、まあ、一連の、ね、日本政府の対応がどうだったかということで、これを検証しようじゃないかという専門家会議を立ち上げるんだという記事が載っております。で、まあ、ここにノーベル賞を取った山中伸弥教授であるとか、あるいは原発事故の時の、ね、事故調査委員会、がありましたけれども、ここのトップを、国会の事故調のトップを務めた、政策研究大学院大学名誉教授の黒川清さん をトップに据えるなどが出てきております。まあ、さまざまな角度から、ね、検証してほしいと思いますし、そのどれが適切だったのかというところも、まあ、もちろん検証してほしいんですけれども、一個、ね、私気になっているのが、これ間もなく6月が終わろうとしてます。もうすぐ7月になるというところなんですが、アビガンですよ。未だにあれ新型コロナウイルスの対策としての、対応の認証というのが出てきていないと。総理はですね、6月どころか、5月が終わるぐらいの5月の月末から6月の頭には、治験も終わって認証を取りたいという話をしてたんですけれども、それがなかなかこううまくいかないと。これいろいろ取材してみるとですね、まあ、厚生労働省の中に、まあ、医官と呼ばれる人たちがいて、ここが、こう、岩盤なんだということもよく言われるんですが、医官と、こういう、まあ、お医者さんの資格のある人たちっていうのも、それはそれでですね、こういろんな専門に分かれていたりなんかもするわけです。でさらにですね、このお薬に関しては、薬剤師さんの方の、薬官とかいうそうなんですけども、そっちの方もまた、いろいろな細分化をされていると。でこの薬官の方の人たちも結構こういろんな形で慎重なんだということを聞きます。まあ、かつてですね、肺がんに効くと言われたイレッサの副作用の話であるとか、こういろんな訴訟も提起されたりなんかして、非常にこう慎重にならなきゃいけないという部分はあるんですが、イレッサだとかそういう新薬の場合はですね、ある程度慎重にならざるを得ないというのもわかるんですけれども、このアビガンに関してはすでに新型インフルエンザの治療薬としては認証を取っていると、治験も行っていると。で、詳細にその副作用がどうあるかということに関してもですね、すでに出てきているもんであるということがあるんで、そのまあ、すでにある処方箋に沿った形でやれば、さほど副作用はないんじゃないかと、まあ、素人考えでは思うんですけれども、ただ、一度そうやって治験は取られているものっていうのは、 少し早めでやって、もういいんじゃないかと思うんですね。というのもですね、これダブルスタンダードのようなものがあって、一方でアメリカでその承認を取ったものはほぼ無条件で日本で入ると。だからレムデシビルという新しい薬はすでに治験もうすっ飛ばして、通っているわけなんですね。日本で使えるようになっているということがあります。でアメリカで通ったものは、じゃあアメリカで通ったもののですね、レムデシビルに関しての詳細を調べると、アメリカはかなりこう治験などをすっ飛ばして元々の認証があるものであれば、こういう緊急時には、医薬品としての認証を取れるという制度があります。だからそこでファストトラックを使ってすっ飛ばしてきたものを日本に入れると、日本でも承認をすっ飛ばせるのに、日本で作ったものはなんでこんなに遅くなるんだと、これがダブルスタンダードじゃないかということ、まあ、この辺もですね、一つ検証してもらえればなということは非常に思います。何にせよですね、使えるものは何でも使ったらいいんじゃないかというのは、これは素人考えなんでしょうか。ご意見お待ちしております。 COZY コージーアットマーク1242.comです。それからメールもご紹介していきましょう。百貨店の売上高について後ほどね、今日のコメンテーターの高橋洋一さんとも深めていきますけれども、こういう指摘もあります。サバカンさん、群馬館林の方、5月の百貨店売上高前の年と比べて6割減ですか。多くの百貨店は食品売り場以外休業だったと思いますけれども、それでもこの数字っていうのはいかに食品売り場が支えてるかっていうことなんでしょうねと。確かにね、昨日もちょっとデパ地下覗いてみたんですけど、人いっぱいですね。いやー、よう売れとるなという感じがありましたが、やっぱあそこが支えてんだというのはね、如実にわかります。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターは、数量政策学者、高橋洋一さんです。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊急事態宣言も解除、ね、完全に解除ということになって、だいぶ街に人が増えてきた感じありますけど、高橋さんどうですか？家から出るようになりました？
出ますよ。最近は。
徐々に出るって感じですか？
徐々に、うん。まああれですね、でも戻ってきたんですけどね、なんか、まあ半年前と比べると、まあちょっとねって感じですね、まだね。
映画お好きですよね。
映画好きですよ。だから見るようになりましたよ。要するに解禁になってから。
あ、劇場に行って。
見ますよ。まあ、実は、今日も行くつもりですけどね。
なるほど、うん。そうか。この後、日本層の周りにもいっぱいあります
からね。そうそうそう。
お目当て何ですか？
お目当ては、やっぱり今まで見てなかったんでね。ちゃんと劇場で見たいと。それで、今、一席ごとに、空いてるんですよね。
はい、あ、そうですよね。隣の席に人は入れない。
人はいない。うん、だから、まあ、結構楽に見られるって感じですね。
荷物は隣に置いてみたいなことも
できるし、だって隣来ないもんね、絶対に。
確かにね、
なかなか今おすすめですよ。
映画はそういう意味では、ゆったりと、
ゆったりと見れる。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュース、こちらです。沖縄戦から75年、慰霊の日、平和記念公園で戦没者追悼式。
この島が平和交流の拠点となるべく、国際平和の実現に貢献する役割を果たしていくために、全身全霊で取り組んでいく決意をここに宣言します。
お聞きいただきましたのは追悼式での玉城デニー沖縄県知事の平和宣言の一部です。太平洋戦争末期の沖縄戦から75年、慰霊の日を迎えた沖縄では昨日、最後の激戦地となった糸満市の平和記念公園で沖縄全戦没者追悼式が行われました。今年は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため規模を縮小して営まれ、一般県民の参列や安倍総理の招待は見送られました。普段はおよそ5000人が参列ということなんですが、まあ、今回は160人ということで、だいぶ少なかったということであります。
うん、まあね、非常に75年ってんで痛ましい話なんですけどね。はい、まあ、この平和宣言っていうのを読むと、なんか普天間の話とか、まあ、そこそこ出てんですけどね。うんうん、まあ、その、言いたい気持ちはわかりますけどね。はい、要するに沖縄のそばで考えると、例えば尖閣とかは、
はい、
まあ、連日、はい、ね、領海侵犯があってね。
中国のね。
すごい状態ですね、はっきり言うと。うん、もう、だから、ある意味で平和っていうのは沖縄のその足元、ね、石垣の尖閣で足元でも結構揺がされてるって事実もあるわけなんですよね。はい、そのあたりはどうなんですかね、この人は。
なんか、冷戦期とかよりも、うん、この、まあ、沖縄に対してのプレッシャーというか、その戦略的な価値みたいなものが、こう、
重要性が上がってるような。要するにもう完全に中国はね、海洋国家としての意思をはっきりしてるわけなんでね。
はい。
で、沖縄、尖閣に起こってる話って予測するのは結構簡単でね。というのはね、南シナ海見てればいいんですよ。
はい。
で、南シナ海見てる話っていうのが、多分2年後ぐらいにはね、大体起こってるんですよ。で、南シナ海どうだったかっていうと、いろんな領有権の話があって、
はい、
まあ、既成事実化して、まあ、もうはっきり基地も作っちゃったってレベルになって、その時に、最初ね、ベトナムとかそういうの漁船を追い出すっていうこともしてたり、途中で打砲してたり、はい、今は沈没させちゃうって、そういうレベルですよね。
ぶつけて沈没させたりしてますね。
だからそれをちょっと前に見てみれば、尖閣の状態が考えてみると、まあ、この間、あれですよね、尖閣の近くに来て、日本の漁船を追い回しましたよね。
はい、
領海の中でね。だから、それは徐々に、そういうふうに一歩一歩が来てるんですよ。次は、打砲ってなりますよ。
ああ、うん、これ、仮にですけれども、まあ、打砲ということになると、
どうする？
ね、中国側が、不当に主権だと言って行使をしてくると。
うん、だから、今いろんな、中国の活動がすごくなってるから、うん、ディスピューティットって言ってね、要するに紛争地域っていう風なのは世界の方にイメージをどんどん広めてますよね。紛争地域っていうのをイメージを広めるっていうのは、はい、多分中国の戦略なんですよね。イメージが広まった時に打砲するんです。
これ、もともとだから、揺るぎなき日本の領土、領海で、はい、主権が行使されてるところにもかかわらず、ある意味そこが、紛争地帯だというふうに、見せることで、ある意味中国側に一歩引っ張ってくるわけですよね。何もなかったところを問題があるんだというふうに言うことによ
って、だからそういう状況に今なっていて、うん、連日ずっと領海の中に入っているってこと自体は無害通行権の話と全く別なんで、はい、はっきり言ってもひどい話ですよね。
うん、
だからそれでおまけに5000トン級って言ってね、
はい、
もう世界から見ると軍隊みたいなのが来てる、で、海上保安庁のに対応する組織だって、警察組織だって言うんですけど、中国の場合そうじゃないですよ。
うん、海警というふうに
言います。海警っていうのはもう完全に軍事組織の一端だし、
うん、
もう完全に軍事の中で連動してやるっていうことで、それで会計を使ってやるっていうのは強制外交って言ってね、外交の分野ではもうこれひどいやり方っていうので結構有名なんですけどね、それ平気でやってきてますから、彼らと、まあ、中国としては外交の一環としてやってきてるレベルなんですよね。だからもう日本の方も対応しなきゃいけないんで、5000トン級が来てて、
はい、
日本の海上保安庁の方が1000トン級なんでね、そこで並べるとどっちが要するに優勢でね、どっちが支配してるかっていう絵にもなるんですよ。だからもうこういう状態になってるっていうのは、沖縄の中で起こってる話ですけどね。
はい、
大変ですね、今ね。
だその当該の都道府県の首長として、
どうするんですか、
まあ、もちろんね、外交国がやるっていうところではありますけれども、ただ地元がどうするっていう
かね、完全に主権が今侵されてる状況でわけでね、確かに沖縄戦の話って重要なんですけどね、それともに今の話っていうのもね、バランスよくやっぱり言った方がいいんじゃないかなと私なんか思いますけどね。
まずは沖縄慰霊の日についてでありました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。アメリカ、ボルトン前大統領補佐官が回顧録を出版。 アメリカトランプ大統領の側近だったボルトン前補佐官の回顧録が23日に出版されました。回顧録ではトランプ大統領の政権運営について知識に乏しかったと指摘するなど大きな反響を呼んでおります。予約の段階からベストセラーリストで第1位となりまして、公式出版の前からその内容について話題となっておりました。話題というか結構なんかもうポロポロ出てきていました
ね。そうですね、はっきり言って楽しみですよ。
お、
今はほら、まあ、直接の本じゃなくても、はい、まあ、電子書籍でも簡単に取れるでしょ。
そうですね。
今さっき、ちょっとサイト見たんですけどね、サンプルは送ってくれるんですけどね、なんか、でもだからちょっと他のアカウントでまたトライしてみようかなと思って、電子書籍はすぐ読もうと思ってます。
なるほど。まあね、多岐にわたっていろんなことが書いてますが、はい、まあ、日本と対応するところだとやっぱ、北朝鮮に対しての、まあ、トランプさんのこうやり方
スタンスね、
スタンス、
まあ、なんか萌え聞くと、はい、その2018年の6月の初めての米朝首脳会談で実は共同声明の中に拉致問題入れるって話だったけど、はい、うまく、まあ、北朝鮮の方が反対してうまくいかなかった、まあ、これなんか そうかなと思っちゃう記述ですね。やっぱりトランプで一応やってくれてんのやってくれてんのかなってうまくいくかいかないからね、交渉なんで分からないですけどね。
これね、もともとそのトランプさんと金正恩氏が会うっていうのも、まあ、韓国側がかなりこう提案をしたと、そうですね、いうような、むしろ金正恩側を説得したというようなこともボルトさん書いていて、なんかね、キム・ジョンサイドがこう熱望していたんじゃないかみたいなことが言われてましたけど、そうじゃないんだということが出てきていたりとか、まあ、日本に絡むところで言うと基地負担等々の、まあ、駐留費負担を大幅に増やすみたいなことがね、出たりもしてます。
それは多分ね、ボルトンは言ってるんですよ。言ってるんですけど、まあ、日本側の方は正式提案としてはね、
はい、
受け取らなかったっていうことを考えて、というふうに見ると、まあ、菅官房長官の会見と、このボルトンの氏の話っていうのは、まあ、表則があるんですね。まさに言ってるのは言ってるんですけどね、要するに正式な話じゃなかったと。はい、まあ、もちろん普通の話ですとね、もうちょっと後に言うのは当然なんでね、要するに来年の3月ですからね、期限切れが。
そうですね。
なのすごい前に言うわけないじゃん、はい、あければ。それだけの話で。ただし、ブートンは言ったか言わないかって話したら言ってると。ただし、正式提案じゃなかったってことなんだと、私は思いましたけどね。
まあ、その辺は、まあ、まだこれ、そういう意味でジャブの段階だったと。
そうでしょう、ね。
とりあえず言っとくと。
まあ、言うのは自由ですけどね。だからそれを正式かどうかと。ちょっと、それが正式じゃなければ、言われた方は、はい、あ、そうですかって聞いてれば終わっちゃうんですよ。正式な話だと後で答えを出さなきゃいけないでしょ、
はい、
答えを返すか返さないかだけなんですよ。
あ、
だから答えを返さないんだったらああそうって終わっちゃうって、それでいいんですよ。
まあいちいちそこにね、対応してい いたら必要もないし、
必要がない。だからこういうのって外交交渉でよくあってね、正式になるとやっぱりいついつまでって答えをはっきりしなきゃいけないでしょ、態度、そこが問題なんですよね。
それから、まあ、この、ね、中で、北朝鮮との交渉、まあ、その、ね、米朝の首脳会談、まあ、第1回はシンガポールであって、第2回ハノイでありましたけれども、はいはい、まあ、核の施設の、まあ、放棄と、一体で、制裁をこう解除するみたいな理由っていうのも、トランプさんだったらやりかねなかったけれども、まあ、最後は安堵したみたいなことが、ね、書かれていたりしました。
そうですね。だからなんか全部が嘘とはなかなか思えないから、まあ、それはそれで今の段階は選挙の前ですからね、
はい、
米国の大統領選挙の前なんで、トランプ陣営としては全部嘘だという言い方なんでしょうけどね、まあ、なかなかあれですよね、このタイミングに出すのは証拠もあるしね、
はい、
なかなか面白いといえば面白いですよね。まあ、トランプ陣営としてはたまったもんじゃないでしょうけどね、
全部手の内出されちゃうと。
そうですね、秘密保持っていうのがあるから、
はい、
それの違反っていうのでね、公務員でも要するに機密情報は後で漏らしちゃいけないんですよね。だからそういうのには触れる可能性あると思うんですけどね。でもまあその段階で出たって、逆に言うとでもそういうふうにトランプ陣営が焦るんだから言ってる、はい、書いてある話は本当かなって野次馬的にはね、
野次馬的に思ってしまいますね。という、まあ、真偽は分からないというふうになっております。では続いてのニュース、こちらです。 イージス・アショアの配備計画停止、今後の安全保障戦略を検討。地上配備型迎撃システムはイージス・アショアの配備計画の停止を受け、安倍総理は昨日自民党の役員会で安全保障戦略のあり方について検討を進める考えを示しました。政府与党一体となって新しい方向性を打ち出していきたいとしております。政府は今日にも国家安全保障会議 NSC を開いて、まあ、これを議論するんだと。あの与党の中では、ね、敵基地攻撃能力なんて話も取り沙汰されますが、うん、田川さん、まずこのイージス・アショアの配備計画停止、どうご覧になりました？
私はね、うん、あの公式の説明が、はい、要するにブースターをどこに落とすかって話をね、持ってきたでしょ、
はい、
それは説明としては まずね、あの真偽はいろんなの分かんないですけど、説明としてはちょっとないなって正直と思いました。
ない
というのは、うん、あのブースターっていうのはどんなあの要するに迎撃ミサイルでも大体あるんですよね、
はい、
で今までの過去の経緯で見ても、例えばナイキっていうのがあった時に、あの確かついててましたけど、うんうん
はい、
その議論ってブースターの話なんて出たことないじゃないですか。それはなぜかっていうと、はい、その目的っていうのは実は多分何十万人かの命を救うって話なんですよね。でブースターの話ですとね、せいぜいね数百キロの話だから、あの、うん、軽自動車が山の中に落っこちるってレベルの話なんでね。そしたらそれは死亡者と考えたらもうほとんどゼロっていうレベルになるんですよ、確率的に考えるとね、
はい、
街中起こったら多分数人ってそういうレベルなんですよ、
まあそうですね、
軽飛行機がどっかに起こったってそういうレベルなんですよね。そうすると数人の話と数十万人の話は比較検討に値しないっていうことで、実はどこの国も大体こんなのはあの守る目的に考えたらこのくらいの、まあ、リスクっていうのは仕方がないと思ってあの無視するってレベルなんですよ。だから他の国も全部一緒ですよこれ。だからそれを理屈に持ってくると、それは迎撃をしないのというふうに思っちゃうんですよ。これをリスクだと、もう全て あのなんか迎撃システムなんかは多分稼働できなくなっちゃうってレベルになるでしょ、
は
い、だからすごく不思議に思いました、はっきり言うと、ね、
まあ、ゼロリスクを求めるっていうのはこれは安全保障の世界では何もしないのと同義になってしまう、
ね、それですから普通はこれはあのない話を言ってきてるのは変だと思ったし、それだとこれ陸上自衛隊がやってるからね、
はい、
海沿いじゃなくて、秋田は海沿いなんだけど山口は海沿いじゃなくて10キロ離れてるから、その10キロの間のどっかに落っこちるかって話 で、それでそもそもあのなんか陸上自衛隊の基地に落とすっていう話したから、これはないなと正直と思ってまして、でこんなのどっかに落っこちるのは落っこっても別に大した話じゃないし、それで陸上自衛隊で、議論すればそうかなと。ただ海上自衛隊の基地だったら全部海沿いですから、まあ、何も議論にもならないなと正直って思ってたんですよ。
海に落ちると、
海に落ちるか、海に落ちれば大した話、何もない問題にはないってレベルですからね。だからそれはすごく不思議で、なんで陸上自衛隊でこれ運用するのかも私は実は分かんなかったです、はっきり言うと。あの普通のシステムは海上自衛隊のシステムなんで、普通に運用するんだったら足輪にしたって実は海上自衛隊が普通だと私は思いましたけどね。
あーイージス艦のイージスシステムをまあ陸上に上げたような形だから、
うん、だからわざとあの部隊を変える必要はなくて、そっちの方がシームレスな方で、あの要するに防衛を考えたら、はい、あの自然なんですよね。だからすごくこれはもともと不思議なあれ案だなと私は思ってて、でちょっと他の国も調べてみたら、足輪っていうのは大体もともと海の方がやるっていうのが普通です
か
ね。だからそういうのを考えると、なんか日本だけどうし、日本はどうして違うのかよく分かんなかったですね、私はね。
まあどういう思惑があったのか、ね、うん、その、まあ、あの今まで言われたのはあのイージス艦の方の負担を軽減させるためだっていう、
うん
う
ん
う
ん、
でそこでその人員とか確保できないのもあって陸上自衛隊の方に回ったのかどうなんですかね、これね。
それはあの、人員を確保すればいいだけの話でしょ。
うん、
それを別のところで確保しようっていうのは、それはあの戦略上の方、それ戦略上のことを考えたら無理がありますね、そっちの方が。
まあ、あの海の上でイージスシステムを扱ってる人が、まあ、ローテーションでこっちも回ってくるっていう方が、
うん、
まあ、人のやりくりもしやすいだろう。
足りなければ人員を確保するだけですよ、
プラスオンで、
そうプラスオンで確保する、で もしくは陸の方から余ってるんだったらそれを回してね、あの、ま、回してやるって方が普通ですよ。一つ その系統システムの話の中で、
うん、
オフシュアと海上の話をシームレスにやるってことを考えればね、
まあ、これでね、 今回停止ということになって、じゃあどうやってミサイル防衛をこれから先やっていくんだっていうね。
当面は要するに会場のあれでやるって話でしょ、
まあ、いいですかね、頑張ってもらうしかないって話になりますが、
うん、だったら本当に理由はっきりした方がいいですよね、これね。この理由が他のに波及するような理由を私はあんまり好まないんで、その意味では、なんかブースターの話なんてはっきり言うと他のなんか防衛システムに影響が出ちゃうといけないのでね、そっちの理由の方が私は変だと思いましたけどね。
なるほど、まあそうですよね、ミサイルシステムって、まあ、迎撃の部分ってこれだけじゃないですからね。
でブースターって大体ありますよ、
推進装置ですからね。
そんなもんはそんなもんは地域怒られちゃうかもしれませんけどね、何を守るかっていうのの比較考慮だけですから、これは、
おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。中国版 GPS 北斗。中国は昨日、中国版 GPS とも呼ばれる独自開発の衛星測位システム北斗を構成する最後の人工衛星の打ち上げに成功しました。これにより中国はアメリカの GPS に依存しない独自のシステムを開発させたことになります。完成させたことになると、いうことで、まあこれね、まあバンバン宇宙にこう向かってこう手を広げていってるという感じもありますが、
そうですね、まあ、システム自体は、はい、パクってコピーすれば簡単にできるんですけどね、まあ、そういう意味ではそんなに難しい話じゃないと思うんですけれど、
はい、
ただこれいろんな国が使うってことになると、要するに、まあ、GPS ってグローバルポジショニングシステムって言ったんですけど、位置情報とかそういうのビッグデータって中国に抜ける可能性もあるなと私なんか思いますけどね、そうするとますますね、そういうのデータ抜いてね、なんかどんどんどんどん、まあ、強大になるかなっていう気もしますけどね。
なるほど。
でもね、ちょっと軍事利用じゃなければ、はい、民間だとね、2つのシステムあった方が便利は便利かもしれないですよね。
あ、
2つやればいいか。
アメリカの GPS と
両方使ってね、
両方使う、
民間であればね。ただしちょっと軍事情報の話なんかですと、はい、まあ使えないでしょうね。そこを間違ったらだってとんでもないことになっちゃいますよね。
あるいはこうね、情報抜かれて
抜かれたら大変なことなんで、抜くのは技術的にできますよね。
まあ、自分のところで打ち上げてる衛星ですもんね。
そうそう、そこって経由してやるから、
はい、
だからまあ衛星電話を抜くのと似てるレベルなんで、ね、それは抜くことは可能だし、まあ、してるはずでしょう、おそらく。
なるほど、まあ、日本はアメリカの GPS を使ってるということを考えると
そうでしょ、
アメリカも当然こう見て
るでしょう、いざという時は抜けるような状態、あとね、はい、有事になったらね、ブツッと切れるような状態にはなってると思いますよ。
なんかね、編集とかがあるとカーナビがずれるみたいなことが都市伝説として言われたりもしますが、
それはその差もありなんていうことでね、だそれは中国も考えたら自前のシステムってことなんでしょうけどね、
はい、
だから日本の場合はそのコストパフォーマンス考えて、ここだけ自前したところで他のシステム全部ね、アメリカですから、
はい、
もう今更無理だと思いますけどね、日本でいろいろ考えるのはね。
あ、なるほど、まあね、自前の測衛星で導きっていうのをいくつか打ち上げてはいますけれども、
だからそういうのは自前でちょっと持ってるのは重要だってことなんですよね。だから日本だっていざという時には、まあ、自前で開発できるかもしれないって潜在力だけ持ってればいいんだと思いますよ、私。
なるほど、まあでも実際の運用とかあるいは国を守るってことになると、当然日本の場合は日米安保というものは基軸にもなるし、
そう でないと要するに守れないわけなんでね。例えばそうイージス艦なんかでもね、いろんな連携取ってデータを入れないと、はい、もうやりようがないわけですからね。でただ中国の場合はこういうの考えるのは分かるのは分かりますけどね。ただしこれを利用すると抜かれるっていうのも多分確保していた方がいいなというふうには思いますけどね。
そうすると、まあこの宇宙分野でもどっちの陣営に入るかみたいなことが、
そうですよね。だからまあ GPS だったら両方使うのはあり得るんだと思うんですよね。
民生利用であれば、
民生利用であればどっち使ってもいい、どっちもある両方あってても別に不都合はないと思いますよ。だから例えばスマホでね、中華製とあとそうじゃないの持 ってたら2つチップがあるわけでしょ、そういう2つを見比べてみて、私はスマホは2台持ちなんでね、もうこのど日本でももしか利用できるんだったらどっちでもいいやだという私なんか思ってますけどね。まあ、そうやって位置情報を見て、あ、ちょっとどっちが正しいっていつも見ればいいんですよ。
そういう便利に使う部分は、まあ、両方使って、
そうね、でも中国の人ってあれですよね、私の好きなポケモン GO なんか GPS を使うね、有力なアプリですけどね、はい、あれ使えませんからね、Google だから。
なるほどなるほど。そっかそっか、
お気の毒に。
中国国内では
無理ですね。
無理だ、
だからまあ、両方使える方の国民の方がハッピーかもしれませんね。
でもこのまあ特に軍事の面でいうと、この GPS、この衛星というものが非常に重要になってくると、今度はじゃあそれを守るのにどうするっていうような話にもなってくるんですね。
そうですね、衛星打ち落とすのも簡単ですからね、はっきり言えばね。
中国はそれこそ10年以上前に地上からミサイルで、まあ、衛星の破壊実験というのをやってますね。
簡単にできますからね。だからそれを守るときにどうするかってんですけどね、まあ、たくさん衛星もありますからね。でも衛星もたくさんあるんですけどね、静止軌道にしなきゃいけないとね、ある程度の数しか無理なんですよね。だって物理的になんか距離も決まってきちゃうからね。そうしたら、だからそろそろ満杯になってきてんじゃないかと私なんか思いますけどね。
まあ、そしてね、古くなったものをじゃあどう処分するかっていうのもこれ実は大問題になってる
ってことですよ。落とせは言ってるんですけどね、意外に丈夫だからそのまま落っこってきちゃったりしてもいくこともあるしね。もう昔になったらそのままね、落とせば燃え尽きちゃうってことだったんですけどね。
なるほど。
まあ、宇宙もあれですね、どっちの陣営に入るかってもう本当にきな臭い世界になってきて、宇宙もあれですね、みんなのものじゃなくなってきてますね。
ね、何かルールを作らないとこれから先いけないんじゃないかと思います、ね、
だから宇宙軍の話なんか出てきちゃって、
はい、
自衛隊もあるんでしょ、今度宇宙の。
航空自衛隊の中に宇宙作戦隊というものができるという話ですね。
だ, だんだんそのすごい世界になりましたね。
なんかね、それこそレーガン政権の時にスターウォーズ戦略なんてものがありましたけど、どんどん現実化していくんですか
ね。どんどん現実化しますよ。レーザー兵器も現実化するでしょうからね。なんかもうなかなか大変ですねっていう。だからそろそろ中国も派遣をやめていただいた方が世界平和のためになるんじゃないかなって気がしますけどね。
でも中国の夢だそうですね。
まあ、来年があれでしょう、共産党何十周年かって記念行事あるでしょ。そこまでなんとかしないから、香港の話もむちゃくちゃやってますけどね。それを考えると多少もむちゃくちゃもあるんでしょうね。
今日のキーワード、中国版 GPS 北斗でした。さあ、メールやツイッター様々いただいております。生活様式変わったよというね、この方は相模原市のよしこさん、25歳、会社員の方ですね。新しい生活様式になって、会社でも個々でのウイルス対策で毎朝、次亜塩素酸水で自分のデスクを拭いたりしてます。大きな声も出さず、何かあるときは LINE でメッセージを送ったりしています。今までないようなことをやるにあたっては、これで本当にいいのかなと思ったりもしますが、これが今後普通になっていくのかなと思いますと。
さっき今のココでって言ったけど、ココアの話してるのかと思って、ね、アプリのね。
アプリのね。厚労省の出したアプリね。
私入れましたけどね。
入れましたかね、
あれ出たんですけどね、ポケモン GO よりかダウンロード少ないから、なかなか大変ですね、あれはね。
なるほど。初速での。
初速、あれ多分、一番最初が。ちょっと言う、ね、全国民のスマホ保有率って6割でしょ。あれ全部、全部の人が入れないと役に立たないんですよね。
ああ、そうかそうかそうか。全体でそうですよね、8割
いかないと。ちょっと苦しいんで、もうちょっとね、PR しないと。
確かにそうですよね。いや、しかしこれ、なんか、隣とのやりとりも LINE でって、昔、面と向かってやらずに全部メールで送ってくる若者みたいなのが問題になりましたけど、これ、そういうのが普通の世界ですね。
今ここだってアクリル板でみんなあれじゃない。目の前にアクリル板があってね。じゃちょっと違う雰囲気じゃないですか。
確かにね。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ!5月の全国百貨店売上高、前年同月比 65.6% 減少。日本百貨店協会は昨日、5月の全国百貨店売上高を発表しました。前の年の同じ月と比べ 65.6% の減少となっております。過去最大のマイナスだった4月の 72.8% 減少からは持ち直したものの、8ヶ月連続のマイナスで低迷が続いております。 いやこれ持ち直したって言っても7割強のマイナスから7割弱のマイナスになったっていう
7割のって一緒じゃないですか。このくらいの差ですとね、いや次7割のマイナスのマイナスって続いたっていうのを次読むの普通でね、65.6 とかね、この大体ね統計数字読むときに、上の一番上の桁しか意味ないんですよ、はっきり言うと。だからこれ 65.6 まで書いてあるけどね、別にこんなので、ね、5.6 なんかどうでもいい数字なのよ、
まあ 60% から 70% ぐらいだ
と、4月にして7割でしょ。だから4月が7割減、今月も7割減って、前年同月比7割減って多分それが正しいんですけどね。
これは厳しい。
きついですよこれは。だってやってないんだから。これは ね、6月になるとさすがに動いてるから、まあちょっとこんな数字じゃないんでしょうけどね、でもこれが多分前年プラスになるのはいつになるのかって予測するのはちょっと難しいんですけどね。多分ね、3ヶ月や半年ぐらいはね、なかなかそうならないですよ。
やっぱりそういうもんですか。
そういうもんですよ。あとは人間の行動って一回変わるでしょ。それが徐々に前に戻るってなかなか時間かかるの。だからこれはそう簡単には戻んないし、正直百貨店はね、もともとちょっと基調がね、うまくいかなくてね、やっぱりほら、専門店とかそういう、あとネットで買っちゃうでしょ。だからなかなか苦しいと思うんでね、これここが前年プラスになるのはいつかって予測するのは結構大変ですよ。
なるほどね。そうですよね、
だからどうするかって、これ一番悪いところが出てると思ってね、特急を見てるんですけだけですけどね、景気全体も多分3ヶ月で戻ったらもう奇跡的な話ですし、半年ぐらい戻んないっていうのは普通なんじゃないですか。
なるほど、コロナ日本で影響で始めたのは3月ぐらいからですよね、そうすると半年、今年いっぱいはってことですか。
そうですね、うまくいけばね、6月から再開してるから9月10月にいけばね、前に戻ったらね、同じってレベルでしょ。下手すると今年いっぱいぐらいっていう可能性もありますね。だからこれはこれから景気対策ね、3段どうやって打つかって話になるんですけどね、それはもう臨時国会までの2段の二次補正までですと足んないのは間違いないですよ。こんだけ売上減ってるってことは有効需要が減ってるんですけどね、 GDP 減ってるから、どっかで穴埋めしないと、この影響は多分ね、本当に穴埋めしないと何年か続いちゃうんですよ。
年単位で続きます
か。年単位になっちゃうから、だから早く埋めた方がいいんですけどね。だからこれは秋に臨時国会やると思うんで、そこでまた三次補正って必ず出てきますからね。
これ、そのギャップどのぐらいの規模だと思います。
GDP で考えて、1割か2割の間だから50兆から100兆の間ですよ。で、二次補正までで有効需要は多分50兆ぐらい埋まってるんですけどね、多分それじゃちょっと足んないから、あともう一回同じようなのをやるってレベルじゃないですか。
日本の経済そのものっていうのがもともとあんまり良くなかった、消費増税の影響もあり、
そうですね、だから影響大きいですよね。
だから穴埋めをしたところで元々の悪い基調に戻るぐらいのものにしか過ぎない、
穴埋めしないと影響がちょっと出ちゃいますから ね、失業になりますんでね、早く穴埋めしないと、失業になって出てきちゃったら大変ですから。もう失業に現実で出てますけれど、それをなるべく少なくするって、下手すると失業率って 5% とか 6% になっちゃうんですよ、何もしないと。
やっぱりそのぐらいまでいきます
か。だからそこのラインまでいかないようにどういうふうに対策を打つかって話なんですよね。一次補正と二次補正は水はそこそこ出てるんでね、そういう意味ではあれが回っていけばいいんですけれど、なんか給付金もすごく遅いですね。なんか5月いっぱいできるなんて嘘でしたね。全くできないですよね。やっぱりだから消費税減税とか社会保険料の減免の方が早く効果が出ますね。
そこまでいけるかどうかってところですか。
ですね。総裁選でもあれば、総裁選っていうかね、結構総選挙でもあるとそういう議論にはなりやすいんですけどね。
一時期そんな噂が秋口にどうなんだっていうのね、
話今引き締めに入ってるんでしょうけど、でもね、今ね、国会議員ってやることないわけですよ。要するに、東京オリンピックなくなっちゃったでしょ、で、集まる会合はあるんだけど、あと海外も行けないでしょ、国内で集まるでしょ、そんな話ばっかりですよ、みんな。だって、よく考えてみたら、来年の10月に衆議院任期来るでしょ、そして、来年に解散するのオリンピックもあったり、なかなか難しいんですよ、事実上。そうすると、今年しか残ってないね、そうすると秋しかないね、とみんな思いますよ。
まあ、で11月を超えてくると衆院任期いよいよ1年を切ってくるから、
1年だいたい今までのパターンも2年と3年弱っていうのですね、はい、2年7ヶ月か、あ、2年 2.7 年か 2.8 年ぐらいなんですよ平均的には。
あ、だからやっぱり衆院議員4年あるとはいえ
3年以降はほとんどないんですよ、
うん、
そうするとねやっぱり今年の夏秋っていう話になっちゃいますよ。
で、あとはこういつなんだみたいな話がね、
それでみんなが盛り上がっちゃうとそうならざるを得ない時もあるし、
まあでもね、そうすると解散するためにはね、一度国会は召集しなきゃなんない、
そう臨時国会よね、だから補正予算のために収集するんでしょ、それで解散っていうのは、補正予算として解散ってあり得る、で補正予算を通さないで解散っていうのもあり得るんですよ。
お、
こんなにありますよって、政権党としてはそんなのやっちゃいますよ、
なるほど、
こんだけあるんですよって言いながらね解散しちゃうっていうのはありますね、はい、
まあこれね、あのドイツですら消費税、まあドイツではね、付加価値税と言いますが。
付加価値税半年ででしょ、だから日本だって1年間ね、下げたっていくて、この間でしょ、10兆円の給付金は 5% に減税したのと一緒だって西村さん言ったでしょ、その後 5% 減税していいじゃないですか。で今補正予算で予備費10兆円だから、あと3兆円出せばそれできるじゃないのって話ですよ。
1年間限定。
1年間限定でいいんですよ。
もうすでに財源はほぼ手当てができてるもん、
どうせ、ね、すぐできんじゃん。だから社会保障が危なくなるなんて大丈夫じゃないですかって平気で言えちゃいますけど、財源あるじゃないのってね。
確かにね。
うん。
なぜそれができないんですか。
不思議ですね。
今日のスクープアップ、5月の全国百貨店売上高を入り口にしまして、足元の経済、この先どう立て直すというところをお話しいただきました。
ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。